それでは3秒持って今日の礼拝を始めたいと思います。今日は望みも消えゆくまでに聖歌604番を賛美します。ラララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きをへん。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アーメン。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてください。あなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができますように、私たちの耳と目を開かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開いてみましょう。今日は創世記8章20節から9章の7節までをディボーションします。
ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはしまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためには、あなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも、兄弟である者にも、人の命を要求する。人の血を流す者は、人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。アーメン。
では今日の本文の内容を簡単にまとめてみましょう。ノアは祭壇を立て、生贄を捧げました。神様は再びすべての生き物を打ち滅ぼすことはしないと心に定められました。そして神様はノアと子供たちに祝福を告げ、また動物の血を食べてはいけないこと、人の血を流してはいけないことを語られました。はい、それでは、聖書を読みながら、聖霊様から示されることを黙想していきましょう。いかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。
はい、私は5節と6節が目に留まりました。人の命が尊いものだということを思いました。ここでは血が命であるというふうに書いてあって、人の血を流すものは必ず人によって血を流されるというのは、神の形を壊すことになるからかなということを思いました。神様が与えてくださる命は尊く価値のあるものだということを思わされました。
はい、私は21節に目が留まりました。 主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。すごい深い主の憐れみの心を感じて本当に感動しました。神様が、私たちを知って憐れんでくださって、本当にこのような心の中で、決断をしてくださったということにすごく深く感動しました。以上です。
はい、私は、4節に目が止まりました。9章の4節ですけれども、しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。アメン。血はその命であるため、肉を食べても血は決して食べてはならないと神様は命じられましたけれども、イエス様がご自分の命のあるその血潮を飲みなさいと弟子たちに、また私たちに語られたことを思い出しました。その命である血を食べてはならないと神様おっしゃったんですけど、イエス様の血潮は命を私たちはいただくために飲むようにとイエス様は命じられたんだなということを思いました。以上です。それではさらに御言葉を黙想していきましょう。御言葉を観察し調べながら、神様はどのようなお方であるか、また今日の御言葉を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は21節から、神様が新しい契約を人と結ばれたお方だと思いました。再び呪うこともしない、人を滅ぼすこともしないということを、もう一度そういう契約を結んでくださったということを思いました。また人が職を得るために種まきと刈り入れをしなければならないこと、春夏秋冬があり昼と夜があることは決して終わることがないという、この人の何というか労働の体系がもうここで確立されてしまったということを思いました。また、2節3節ですけれども、神様が食べ物の契約内容を新しくされたということも思いました。生き物や動物も食べるようになって、ここから食物連鎖が始まって、弱肉強食の時代が来て生きるのが難しくなったなということを思わされました。
はい、私は20節のところから模範ですけれども、ノアが箱舟から出てきてまず神様に礼拝を捧げたというところがすごく模範として教えられました。礼拝の中で神様から新しい祝福をいただいて、この一つの仕事を終えた時、また新しい歩みを始めていく、この節目節目で礼拝していくこと、また毎日の礼拝もそうですけれども、礼拝というのが本当にとっても大切なことだなというふうに教えられました。それから今日は神様の本当に憐れみの心を教えられて、21節のところでこの神様が憐れみの心を持って私たちを愛してくださっているということ、これを私自身も神様のいたものとしてこういう心を持ちたいなと思いました。神様が新しい契約をしてくださった、新しい誓いを神様が立ててくださったように、今に至るまで誓いを守ってくださっている、人間がどんなに堕落して互いに滅ぼし合ったり、またこの地をますます怪我していったとしても、神様は憐れみと忍耐を持っておられるんだということ、私自身もそういう憐れみと忍耐を持って働いていくべきだなと教えられました。それから2節のところで、神様が人間に全てを支配する仕事を取り上げられずに、また新しく始まった人類に対してもこの仕事を与えてくださったということ、ここにも私は神様の憐れみを感じて、人間には役割を与え、また仕事を与えてくださったということ、これに対して私たちは本当に誠実に応えていくべきだなということを思いました。
はい、で私は20節、21節を通して父なる神様について、またこのノアの態度を通して模範をいただきました。まず天のお父様についてですけれども、このご自身の民の捧げた、ノアの捧げたなだめの香りを嗅がれて、そして心の中で仰せられたと、今後決して全て生き物を打ち滅ぼすことは しないと言われました。ですからこの世の人々が主の憐れみを受けるために、神の民の礼拝、またこの神のお言葉に対する誠実な態度が必要とされているということを教えられました。神様はそのような方であって、またノアからの模範としては真実な礼拝、そしてこの主のお言葉に対する誠実な態度を持つべきだと教えられました。以上です。
はい、私は5節から7節のところで、教訓として、また教えとして、人間の命は尊いものであることを教えられました。神様の形として作られた人間を神様は祝福し、その命が増えて群がること、この地に満たされることを祝福されました。また人間の命を奪い取ること、血を流すことを神様は許さずに、それに対しては必ず裁きを与えることをここで語られました。人間は神様の形として作られた本当に尊い存在であるんだなということを思い、人を祝福すること、そして人が救われて永遠に生きることを神様は本当に願っているんだなということを思いました。それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに黙想し、生活への適応を示していただきたいと思います。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は、最後の 7節なんですけれども、あなた方は埋めよ増えよ、地に群がり地に増えよというふうに神様がノアとその息子たちに向かっておっしゃったというところを黙想していましたけれど、本当に私たち霊的祝福だなということを、このことを受け取りました。クリスチャンが増えたらいいなということを単純に今日はすごく思って、私たちの群れもいろいろ問題はありましたけれども、でもこれからは人々が救われていくように私たちも動くべきかなということを思わされました。
はい、私は礼拝を、感謝の礼拝を捧げることを今朝は示されて、実は朝の賛美の時からそれを少し感じながらいたんですけれども、札幌という宣教の場所から戻ってきて、この賛美の中でこの知識で進んでいくのではなくて、本当に恵みを悟りながら悟っていくことで進んでいかなければいけないなというふうに思わされていたんですけれども、さらに礼拝を通して神様の心を深く悟り、また神様の思いで働いて、思いと一つになっていかなければいけないなということを改めて教えられて、今日は感謝の礼拝を捧げようと適応しました。
私もこの宣教地で人々が主の憐れみに預かって救われていくように、神のためである私自身も主に礼拝を捧げて、御言葉からいただく神様の導きによって伝道を進めていこうと思いました。以上です。
私は今日のディボーションを通して人を愛そうということを深く感じました。神様の形として作られた存在なんだなということを改めて自覚しながら、神様が愛し、そして神様が祝福された人を、人間を心から私も愛しようと思いました。人の命を愛して、またその存在の尊さを思いながら、愛しようと思いました。そして人を殺してはいけないという律法に対して、イエス様は兄弟を憎む者は誰でも兄弟を殺したのですと、人を憎むんではいけないことと馬鹿にしてはいけないことをおっしゃったんですけども、今日の一日も人をどれほど神様が大切にし愛しておられるのか、そして互いにどれほど私たちが愛することを願っているのかを考えながら、 伝道する人や、また良い学びを教える人や、また周りの方々に対して心からの尊敬と愛を持って接していこうと思いました。以上です。では最後に対応して一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日のディボーションを通して、また私たちにあなたの御心を悟らせてくださったことを感謝いたします。今日この御言葉は私たちの足元の灯火となり、私たちの歩みを導いてくださることを感謝します。尊い主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。